南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く汝らを敬う、あえて傲慢せず、ゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに三仏することをべしと、南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。
はい、五書の1508ページの、後ろから三行目、後ろから三行目ね。その上殿は幼くおあしきというところから、次のページの三行目まで、読みますね。はい、一緒に読みます。上の殿ご返事にのたまわく、その上殿は幼くおわしき。子父親は武士なりしかども、あながちにおけきょうごとうとみたまいしかば、臨終少年なりけるよし受けたまわりき。その親の後を継がせたまいて、またこの境遇ご信用あれば、高少量いかに草の陰にても喜びおぼすらん。哀れ生きて追わせばいかに嬉しいかるべき、この境遇保つ人々は、他人なれども同じ良善へ参り合わせたもなり、いかに言わんや高少量も殿も同じくお家境を信じさせたまえば、同じところに生まれさせたもべし、いかなれば他人は五六十までも親と同じ白がなる人もあり、我が若き身に親に早く遅れて教訓をも受けたまわざるらんと御心の内押し明るこそ、涙も止まりそうらわね。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。
本日は平成28年度の秋のお彼岸会にあたりまして、皆様方には日蓮大聖人様の法を根本として、法華経のお経お題目を唱え、お焼香をされ、先祖代々個人の成仏を願われ、誠に尊く大切なことと存ずる次第であります。お彼岸にあたりまして、日蓮大聖人様の仏法とはどういうものなのかということを少しお話を申し上げて、参詣された方々の信心の心が少しでも深くなり、亡くなられた方々への供養になればと思う次第であります。さて、お彼岸は春と秋にありますが、暦の上でちょうど昼の長さと夜の長さが一緒になる日が一年に2回巡ってきます。その日を彼岸として、仏教において先祖個人の成仏を願う日にしたわけであります。自分たちが 遊ぶための祭日ではなく、亡くなった人のために時間を使う祭日なのであります。仏教では明るい昼間を全てが明らかとなる悟りの時間、暗い夜を全てが闇の中でわからなくなってしまう迷いの時間、この昼と明るい昼は仏の悟りの悟り、暗い夜は凡夫の迷いの闇というふうに考えて、この昼と夜が同じ長さの平等になるということは、亡くなった死の世界と残された我々の世界が一つになる瞬間として考え、仏の国土と我々の娑婆国土というものが平等になるというふうに考え、亡くなった人と向き合い、自分も必ず亡くなる命を持って今こうやって生きているということを立ち止まって見つめ直すために、このお彼岸の日があるわけであります。私たちが生きているこの世界を仏教では死岸、この岸というふうに言い、亡くなっていくよう彼岸、かの岸というふうに言います。そしてこの岸からかの岸へは、ただ死んだら行くというのではなくして、成仏していかなければいけない。成仏するためにはこの岸で正しい法を保って、不世自戒忍肉精進智慧禅定の6つの修行を心がけ実行しなければ、かの岸に行くことはできない。つまりその6つの修行というものがなければ、成仏はできないんですよということを、我々修行に戒め教えられているのが、この彼岸の法要であるわけであります。私が今まで多くの人に、多くの世間の人に、日蓮大聖人の教えは全ての命に仏の命が備わっているという教えです、真言宗念仏宗禅宗のように、仏の仏像を本尊にして拝んでいても、救ってください、助けてください、守ってください、ご利益くださいで、おすがりするだけで成仏はできないんですよというふうに話をすると、難しい話ではないのに、難しい話はわからん、自分の宗教がどういう教えか知らんけど、先祖親戚先祖代々みんな南無阿弥陀仏だから、南無阿弥陀仏をやめるわけにはいかん、先祖が間違った信仰をしてきたはずがないじゃないか、日蓮は他の宗教の悪口を言うから嫌いだ、ほっといてくれ、話したくないというふうに、自己流の宗教に対するイメージを堅くなに持って、自分の宗教は何を説いているのかわからないけれども、日蓮は何を説いているのか食わず嫌いで全くわからないけれども、きっと悪口だけを言っている宗教なんだろうというふうに間違った誤解を抱いている人たちがたくさん世の中にいるわけであります。こういうような人たちに対して、何の教えかわかんないけれども聞きたくないというふうに、全くその話というものが、この通じない人たちというものがこの世の中にいっぱいいるわけであります。しかしそういう人たちはお金を払って車にお守りをぶら下げ、家の柱に災難よけの札を貼っておけば守られますよというバカな神社やお寺の商売に協力して、何かそれで安心をして信心をしているようなつもりでいるわけであります。自分では何もしない、修行をしない、札を買ってきて 貼るだけ、ぶら下げるだけ、毎日の修行はない、そういう形の信仰が、何でも拝むという信仰が信心であるというふうに世間では思われているわけであります。日蓮大聖人様の信心は、家の仏壇にご安置したご本尊様に毎日朝一番のお水を備え、おしきみの水を毎日替え、おしきみが枯れる前、枯れる前に新しいしきみを求め備え、ご飯を炊いた時には炊き上がりの一番の自分たちが食べる前のご飯をご本尊様にお供えし、季節の果物やお菓子を備え、毎日仏壇の掃除をして、毎日朝と晩に勤行をする。時間があってあって、暇で暇でしょうがないからこの信仰をやっているわけではなくして、毎日の生活の中で5分10分の時間をやりくりして、そして見たいテレビやテレビ番組とか、そういうものも我慢をし、食事の時間、お風呂の時間も考えながら、朝1時間、夕方1時間の信心のための時間を作り出して、初めてそのことを実行することができるのであります。その上で1年を通して、クリスマスやお祭りに参加、協力することをしない。また、なぜクリスマスやお祭りに参加、協力をしないかということを自分の信念として理解をする。そういうことを毎日するためには、自分が手を合わせているご本尊様、唱えているお経、お題目、何かわからんけどやっているでは、10年20年と続けてやるわけにはいかないのであります。こういう教えだからやるんだ、こういう教えだから信じているんだという、家の信心だからとか、親がやっていたからとか、何かわかんないけれどではなく、一人の人間として、一人の信仰者として求め、信ずる心を自分で深くしていく努力をしなければいけないのであります。だから信心は、修行がなければ信心ではない。信心は自分自身の生き方でなければいけないのであります。家にご本尊様があるけれども、扉を閉めたまま、お水もご飯もおしきみも備えないで、朝晩勤行もしないというのでは、信仰しているのではないのであります。これでは自分の成仏も先祖の成仏も得ることはできないのであります。毎日毎日の修行があってこそ、お彼岸やお盆の供養が生きてくるわけであります。世間のお守りやお札をぶら下げたり貼ったりしている信心と言えない信心と同じ姿の信心は、日蓮大聖人の信仰では通らないということを、改めて私たち自身が自覚をし、そうなっている人は改めて修行があってこそ信心があるという自覚を持っていただくようお願いを申し上げる次第であります。さて、初めにお読みしたところの御所は、信仰の心が厚かった南條時光さんが、17歳の時に、南條時光さんが7歳の時に亡くなられたお父さんの南條兵衛七郎の思い出を通して、大聖人様が信仰の大切さをしたためたお手紙を、この南條時光さんに送られて書いたわけであります。その中に、今読んだところにこういうことが書いてあります。あなたの父南條兵衛七郎さんが亡くなった時、あなたは7歳の子供だった。あなたの父は人を殺すことが仕事の武士であったけれども、日蓮が鎌倉の町の道端に立って法華経の法を道行く人々に説いている時に、自ら教えを求めてこの信仰に入られ、強く熱心に信仰を貫き、 ふるさとの上野の地にも法華経の法を伝えた。病弱であったために若くして亡くなり、あなたも7歳にして母親の支えによって南条家の当主として家を支え、家族家来に責任を持たなければいけなくなった。また父親が入信した法華経の教えも自ら学び、信仰を今まで貫いてきた。亡くなった父親もさぞかし草葉の陰で喜んでいるでしょう。もし今生きていたならば、どれほど喜んでくれただろうと思います。この法華経はたくさんの経典の中で一切衆生成仏を説いている唯一の法です。一切の経典、一切の仏の目的は一切衆生成仏であり、信仰の根本であるご本尊様は領受線で南無法蓮華経の法が説かれている姿を文字で表しています。ということは、法華経の行者として生きた者は身内他人の関係でなく、みんな南無法蓮華経の説法の場である領受線に集まり、南無法蓮華経と仏として未来会うことができるのです。血がつながっているからではなく、南無法蓮華経の心のつながりとして仏として会うことができるのです。世間の人々は50歳60歳と親と同じような白髪になるまで長生きする人もいる。あなたは若くして若い父親に死なれ、父親にいろいろと叱られ怒られ育ててもらいたかったと、地域の地頭として人の上に立ち導いていかなければならない立場ゆえ、そう心の中で今思っているだろうと考えると、日蓮は涙が止まらないとこのように示され、誰にも人生においてどうすることもできない運命現実というものがあります。そのことに対して悲しんでも愚痴っても憎んでも怒っても、現実は何も変わらない。親が生きててくれたらなというふうに思っていても、親はもう死んでいないと、この現実の中で自分は生きていかなければいけない。今あるがままの状態の中で自分に何ができるか、親がやり残した信仰と武士としての務めをどのように自分が果たすか。親は亡くなっていますが、常に南条時光さんの命の中に父親は生きているわけであります。先祖個人の追善供養をするということは、亡くなった人に対する愛情や恩に報いたい、亡くなった人を心配させたくないという思いを、複雑な憎しみや怒りを心に引きずっている人も亡くなった人に対していると思います。しかしそれもみんなひっくるめて今の自分が出来上がっているわけであります。俗に親族は、親や兄弟は大好きだけれども大嫌い、大嫌いだけれども大好き、自分が親兄弟の悪口を言うのはいいけれども、他人には他人に言われたら頭にくると、そういう複雑な深い縁というものが親族同士の関係としてあるわけであります。世の中に恩衆を超えたという言葉があります。恩は情け、衆は仇であります。親子兄弟夫婦の近しい人間関係の中には、互いに恩と仇が同居して、 同じ問題を共有して過ごさなければいけない時間というものがあります。しかし立場によって全く違う思い出になってしまうものであります。親が良かれと思って子供にやったことが子供からは憎しみの問題になることもあります。子供が良かれと思ってやったことが親からは誤解されるということもあります。一つの現実に対して人間の心というものはいろいろと複雑にその立場によって憎しみやあだというものまた恩というものそういうものが絡み合って存在してくるわけであります。私たちは日蓮大聖人の法である生きている命にも亡くなった人の命にも南無法蓮華経の仏の命が備わっているということを感じ個人に対して持っているところの恩も仇も一つに抱きしめて深い縁のある人々の成仏を願うことのできる信心というものを心がけていってもらいたいわけであります。亡くなった人の命にも南無法蓮華経の仏の命というものが恩習を超えて備わっています。私たち自身の命にも南無法蓮華経の仏の命が備わっています。亡くなった個人の人に対して恩習を超えて追善供養の心というものを持って南無法蓮華経と唱えればそれは南無法蓮華経の命としてのつながりというものをそこに見出すことができるわけであります。すべて変読意訳して亡くなった個人の成仏というものを願うことのできるそういう信仰というものを大切にしていっていただきたいということをこの場を借りてお願いを申し上げ秋のお彼岸への供養の一端とさせていただくものであります。
南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経